今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記1章2節から12節までです。第2サムエル記の1章2節から12節。3日目に突然一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると地にひれ伏して礼をした。ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに言った。イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。とりあえずここで一旦区切ります。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日も私たちに命の法則、またそれにそぐわない死の法則等を教えてください。この語るしもべ、またこれに預かる一人一人を、今、神と人との前で犯してきた罪々を清め、許し、あなたの命の御言葉にふさわしく整えてください。耳を整え、唇を清めてください。あなたの命そのものを、今日も余すところなくいただかせてください。すべてを支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二サムエル記の始まりはサウルの死と、またダビデの勝利から始まるんですけども、ダビデはこの時、一節の方を見ますと、チケラグに滞在しておりました。フェリシテの地、そこにおいて、ダビデは、ちょうどこの時ですね、アマレクに対して、勝利した直後、アマレクによって、妻も子供も財産も全部奪われて、でそれで、彼は、もうあわや殺される直前まで来たんですけど、でも信仰によって奮い立ち、その略奪祭を追い、そして見事分取り返して、さらに多くのものを、ね、分取って、でそれでそれらのものをダビデがお世話になった人々、またその地域にちょうど送ったところでした。ね、それが、1日目、2日目、おそらくそれをダビデは、して、ちょうどダビデとしては、ね、勝利のその後の本当に、家族の無事を祝い、またいろいろなところに物を送って、ちょうど喜びの真っ最中だったことでしょう。それに引き換え、サウルとその軍勢はちょうどその時、戦争に敗れてサウルは死んだところでした。その知らせが、ね、届くのに3日かかりました。当時は当然携帯とかインターネットがない時代でしたので、そんなニュースは人づてに聞くしかありません。でダビデにこのサウルたちのこの状況を知らせに来たのは一人の若者、一人の男でした。でこの、ちょうどダビデたちがツケラクに滞在して3日目、一人の男がサウルの陣営からやってきて、で彼の着物は裂けており、頭は土にかぶっておりました。着物が裂けて頭に土がかぶっているというのは、何か、悲しい出来事が、起こった、非常に、悲惨なことが起こった人が、取る、そういう印ですけれども、そういう成り立ちでダビデのもとに、一人の男が来ました。でそれでダビデの前にひれ伏して、でダビデにどこから来たのか、 尋ねられると、イスラエルの陣営から逃れてきました。イスラエルの陣営から逃れてきた男が、この着物が裂けて頭に土がかぶっている、きっと何かよからぬことが起きたのだということを、きっとこの成り立ちを見た全ての人は思ったことでしょう。ダビデは、ね、状況はどうか話してくれ。ですると彼は、民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。この伝えを知らせに来ました。ただこの若者一人の、ね、この証言だけを信用するということは、それはまだ、早いものですけれども、でそれでダビデはさらに尋ねます。5節、ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取って、ここにあなた様のところに持ってまいりました。この要するに王冠と腕輪という証拠品を、ね、持って、ダビデの元に来た。でダビデはそれを確かめましたでしょう、ね、王冠、この腕は確かにあのサウルが身につけていたものだと、ね、これでもう確証が取れました。確かにサウル王とまたそのヨナタンは死んだということを、ダビデたちは知ったんです。この報告をもたらしたのはアマレク人で、しかも彼は、ね、あのサウルが、まあ、非常に苦しんでいるところ、ね、もう助かる見込みがないということをもう見て取って、でそれで、まあ、楽にしてあげた、まあ、要するにとどめを刺したということを、ね、言っております。ちょうどこの、ね、アマレク人の若者、ね、本当にイスラエルと、またペリシテが、戦っている最中の中、ね、普通だったらそんな危険な戦場なんかには、普通の一般人は、いたくないものなんですけども、でもこのアマレク人、ね、ペリシテ側でもイスラエル側でもないアマレク人がなんで戦場にいたか。アマレク人の性質は、ね、本当に分取るということ、ね、盗むということですね。ちょうどダビデ、ね、この直前アマレクによって分取られていたところを分取り返したところです。また、ね、アマレク、出エジプト記の方ではあのイスラエルの民が、そのイスラエルの陣営が荒野を進んでいるとき、ね、後ろの方で疲れ果てているイスラエルの人たちを、彼らを殺して、ね、分取るということをした。でそれでもう神様は、ね、このアマレクの名を残しておいてはならないと、いうことで、モーセの時代にそのことを命じて、そしてサウルの時代にアマレクは征絶せよという命令が下されたんですけども、でもサウルは、ね、それをしなかった、ね、アマレク、その性質は弱い者いじめであり、また分取りや、ね、盗むということですから、このアマレク人の若者、ね、イスラエルと、ね、ペリシテが戦っているところに、ね、のこのこ行ってきっと、何か、戦利品を、死体から剥ぎ取ろう、まあ、そういう意図できっとこの戦場にいたことだと思われます。でこのアマレクは、ね、彼にとって非常に、なんか 素晴らしいものを手に入れたようです。サウル王 のその王冠、それから腕輪ですね、このアマレクの若者が証言していることと、第一アマレクの最後の、ね、サウルの死のありさまはちょっと食い違っているということを、第一サムエルの最後のところで見たんですけども、ね、第一サムエルの最後の方では、サウルは、ね、焼き傷を受けて、でそれで、もう助かる見込みはないそう思ったサウルは道具持ちの、ね、若者に、ね、剣を抜いてそれで、ね、私を殺してくれ言うんですけども、でも道具持ちはそれを恐れてしない。でそこでサウルは剣を取って、でその上にうつ伏せに倒れた。で、まあ、31章5節見ますと、道具持ちもサウルの死んだのを見届けると自分の剣の上にうつ伏せに倒れてサウルのそばで死んだ。まあ、ですから、ね、サウルはあの剣を取って、ね、その上にうつ伏せに倒れてこの時、まあ、死んだと記されているんですけども、まあ、ですから解釈がここから2通りあって、ね、まあ、1つは、この31章の、ね、サウルは自分で自分の剣を取って、でそこで生き絶えた。でそこに、このアマレクの若者が来て、ね、サウルの死体から王冠と腕を剥ぎ取った。でそれでダビデに報告したのは、ね、嘘の報告で、ね、あたかも自分が、サウルを安楽死させてあげて、でそれでなおかつこの王冠と、ね、腕を取ってきてサウルにこの良い知らせ、ね、ダビデにとっての良い知らせだと、まあ、アマレクの若者を思っていたんです。何しろダビデサウルにずっと追われておりましたから、ね、サウルの死をきっと喜んでくれるだろう、何か褒美をもっと、ね、もらえるだろう、この王冠と腕をただ単にどっかで売るよりはダビデに持っていった方がきっと褒美がたくさんもらえるに違いないと思った、まあ、それが第一の説 でもう一つの説は、ね、この第一サムエル記の最後ではまだサウルは、ね、この時は死にきれないでいた、まあ、道具持ちが、ね、サウルが死んだと思って、でそれで自分も道具持ちも、自害した後でも、でもサウルは実はまだ息が残っていて、でそれでこのアマレクの若者が言う通りに、ね、サウルはまだ、ね、息がある、だけどひどい苦しみがまだある、だから、ね、解釈してくれということ でそれで、実際にこのアマレクの手によって、ね、サウルが、本来聖絶するべきであったこのアマレクの手によって逆に、ね、殺された、まあ、そのような、ことが考えられます、まあ、どちらが真実であるのかは分かりません。あるいはまた別のことがあるかもしれないんですけど、でもとにかく一つ言えることはこのサウルの死に際してアマレクが関わっていたということ、ね、アマレクはサウルの死において、本当にサウルが本来聖絶するべきであったアマレクの手が関わって、ね、アマレクの手によってサウルの王冠が奪われたということ、これは、確かなところです。そしてこのサウルの身につけていた王冠がダビデのところにアマレクの手によってもたらされた。そして、まあ、この後ダビデはこのアマレクを殺すんですけども、これは非常に象徴的なことですね。サウルの王の印、それがアマレクによって奪われ、そしてイスラエルの王の印はダビデに手渡される。非常に象徴的です。この1章9節のところで、ね、サウルは、ね、さあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こった、まあ、日本語の聖書では書いてあるんですけども、もともとの意味の方は、ね、さあ近寄って、ね、私を殺してくれ、苦しみが来た、ね、ひどい苦しみが来た、それなのに命がまだ満ちている、命が満ちている、この満ちているというヘブライ語コーレって言うんですけども、コーレ、結構ですね、漱石にたくさん出てきます。完全だとか満ち満ちているとか充満している、 そういう意味なんですけど、要するに自分には苦しみが来た、ひどい痙攣が起こった、でも命が、ね、死んでくれない。ですからこのアマレクの証言が本当だとしたなら、ね、サウルもう本当に矢を受けても死にきれず、自分で自分を刺しても死にきれない、命がなぜかずっとに生きながらえている、ね、もう痛くて死に、すぐにでも苦しくて死にたいのに、でも死にきれない。でそれでここにアマレクがやってきて、ね、アマレクがとどめを刺したということは、もう本当にこれもまた非常に象徴的なことですね。サウルが本来アマレクを殺すべきが、でも、ね、ペリシテの矢でも死にきれず、自分で自分を刺しても死にきれない。アマレクが来て、ね、アマレクの手によって撃たれることによって、それが、ね、サウルのその身から出たサビが完成する。非常にこれも象徴的です。いずれにせよ、ね、どの説が正しいか、まあ、そういったことはともかく、サウルにとってやはり、ね、ふさわしい死に方、まあ、残念なことですけども、悲しいことですけども、また非常にこれ瞬間なことです。主の御声に聞き従わないのであるならば、その刈り取りを必ずすることになるということ、私たちはここを本当に覚えるべきです。このようにしてサウルの王冠はアマレクによって奪われて、そしてダビデのところにそれはもたらされました。ダビデたち、ね、ここでどういう反応したか。アマレクに勝利し、自分の持ち物をぶんどり返して、しかも、ね、自分を付け狙っていたサウルが死んだ、まあ、普通は喜んでいいと思われるんですけども、でもダビデたちのその対応、ダビデが真っ先にしたことは、11節から。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた。そこにいた家来たちも皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヨナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。ダビデのその反応は悲しみでした。ひどい悲しみを表すためにダビデは自分の衣を掴んで裂きました。そして痛み悲しんで泣きました。夕方まで何も食べませんでした。ダビデとしては、ね、この反応、果たして何か表面的な、ね、取り繕いなんでしょうか。私はそうは思いません。本当にダビデはこのサウルの報告を聞いて、きっとダビデ自身、もう本当に自分自身がもしかしたら、ね、このサウルの道をたどっていたかもしれないという恐れにとらわれたんでしょではないでしょうか。またダビデ自身、本当に神の民イスラエルを愛する心があったんです。ね、皆さんも皆さん付け狙っていた、ね、長年付け狙って皆さんに悪いことをしてきたクリスチャンの相手が、もう本当にひどい殺され方をしたということを聞いたならば、きっとこのダビデと同じ反応をしていたと思います。主の民です、ね、曲がりなりもサウルもヨナタンも主に油注がれた王であり王子です。その主に油注がれた王サウルが、ね、敵の手にかかって死んで、しかもこの王冠がこのアマレクによって奪われた。きっともう本当に悲しんで、もう絶望とは言わないんですけど、非常にすごいショックを受けたんじゃないでしょうか、ね、彼らサウルのため、ヨナタンのため、主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しみました。ダビデたちは、ね、ペリシテの地の中で、安全に、別に安全ではないんですけど、でも守られて彼らは生きながらえており、そしてそこそこの、ね、成功を収めております。それに引き換え、ね、ダビデが逃げていった元イスラエルの家はペリシテによってなぶられて、主の民も大勢殺されて、しかも主君サウルも殺されてしまった。 悲しんだんです。もうすごいショックだったんです。だからダビデはもう思わず自分の衣を掴んで裂いて、このサウルのためにまたヨナタのために泣いて断食して、そしてこのシーンを痛み悲しみました。ダビデとしてはもう本当に恐れ多かったことでしょう。自分も主から油注がれたもの、道を誤ってしまったらこんなにも恐ろしい惨めな最後が待っている。ダビデも、ね、何度も過ちを犯してきました。失敗も犯してきました。でもここまで守られているのは主の恵みによるものです、ね、本当にダビデが主に会って奮い立ってアマレクの略奪隊を、ね、追って奪い返すことができた。これは誠に主の恵みです。そしてダビデがここまで生きながらえてきたのもその、ね、主の憐れみにすがっております。ダビデ自身、ね、自分の罪が自分の目の前にあることはよく知っておりました。ダビデは、ね、そういう、たしなみを持っております。詩編の51編でもあのバテシバでのところで罪を犯したとき、私の罪はいつも私の目の前にありました。ダビデは告白しております。ダビデ自身いつ主に打たれるような状況であってもおかしくないと、ね、ですから信仰者は本当に、ね、信仰者であればあるほどそう思うものです。どんなに素晴らしい成功をしても、どんなに大きなことをしても、それ自分の力ではないということを、ね、信仰者であればあるほどそれを思って、ね、自分の罪、自分の汚さ、それに引き換え主がなしてくださった大きな憐れみ、主が守ってくださってきたこと、もう自分は当の昔に滅んでも仕方がないのに、でも主がなぜか憐れんでくださり、なぜか今もなおこうして生きながらえて、しかもある程度の地位を得ている、これ誠に主の憐れみとしか言いようがない。これが、ね、信仰者がその信仰を研ぎ澄ませていけばいくほど思う正当な感情です。ダビデはだからこのサウルの死を、ね、聞いて、まあ両手話に喜んだ。これはとんでもないことなんですね。ダビデは本当にサウルの死を聞いて恐れ震えをののいたことでしょう。ダビデはそして衣を掴んで裂いて泣きました。本気で泣いたんです。これ、ね、取り繕いではないんですね。なんかダビデがこれからイスラエルの王になっていくべき器だから、ね、そこでサウルが、ね、死んだのを聞いて両手話で喜んだとしたら、ちょっと民の前では、ね、あの申し訳が立たない、でそこでちょっと悲しんだふりをしてみせようとか、そういうことではなく、本当にダビデ悲しんだんではないかと思います。主の民、彼らが死んだこと、サウルが死んだこと、これをダビデは悲しんで夕方まで断食しました。この、第2サムエル記のこの最初のありさま、これは本当に、いろいろな象徴的なありさまで始まっております。第2サムエル記は第1サムエル記と、違って サウルはもう、ね、この死んで、そしてダビデが王としてこれからこのイスラエルを治めていく様があります。その最初はダビデの死と、またサウルの死と、またダビデのその、勝利、そこから始まります。ダビデはこれから、ね、名実ともに王になっていきます。その最初において本当にダビデはこのサウルの死、これを非常に重く受け止めて、そしてこれから後の、ね、ダビデの歩みの大きな糧になったことでしょう。ダビデがもし何か過ちをこれから犯して、そして、その過ちを悔い改めなかったら、その過ちの刈り取りをしなくてはならないということを、その峻厳さ、その厳しさ、それをしっかりと味わったことでしょう。これはダビデにとってもとても重要な経験であり、また私たちもここから教訓を得るべきです、ね、皆さんを付け狙っている兄弟姉妹クリシャンが、ね、何か悲惨な目に遭った時、両手話に喜ぶべきではないんです。本当に痛み悲しむ こと、これが私たちがするべきことです。どうか皆さんはこの、ね、ダビデのこれからのこの歩みを通してしっかりと、ね、王族の祭司としてのたしなみを、ね、ダビデから学んでください。ダビデは非常にですね、主に愛されたものとして、またイスラエルのすべての人々の尊敬を集めるものとしての、ね、信仰者の、信仰の先人です。私たちはここから学ぶべきことがたくさんあります。どうか皆さんはしっかりと信仰者として、またキリストイエスにあって、ね、王族のものとされたものとしてのたしなみをしっかりと学んで身につけて、幸いな道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このダビデの成り立ち、またこの取る行動から、またサウルの歩んだ道とその結末から、本当に私たちは多くを学ぶことができます。サウルは誠に象徴的にふさわしい死に方をしました。しかしそれは喜ぶべきことではなく、本当に悲しみを持って、また私たち自身がここから本当に学ぶべき心を持って、これを学ぶべきです。本当にサウルの道ではなく、ダビデのように神の国の者としての信仰者としての歩みをしていくものでありますように。どうか生徒たち一人一人を整え祝福してください。どうか一人一人のこれからの歩みがキリストイエスにあって王族の者とされた、祭司とされたものにふさわしい歩み方をこの御言葉から学び、そして歩んでいくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人がお互いに敵対して命と命がぶつかり合うその戦場において、主よ、人の命、死なれた命、それによって利益を得ようとしていたこのアマレクのこの汚い性質、それを今日あなたがこのアマレクの少年の話を通して私たちにことごとく教えてくださったことを心から感謝いたします。私たち人間がお互いに敵対心を燃やして、そしてお互いを敵として戦うとき、そしてどちらかが倒れたとき、そのすべての利益をそーっとぶんどろうとしているもの、これがアマレクであり、霊的には悪魔サタンであることを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。この地上から人と人が何らかの思想の違い、そして言葉の違い、物の違いということによって争い、無駄に血を流すことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。ないものを力ずくでかすみ取る、命で奪ってくるということではなく、主よ、お互いにあるものを分かち合って、分け与えて、そしてお互いの不足を担っていく、この人類すべての国々人々でありますように、イエスよ、あなたが助けてください。争いの後に、主よ、人の悲しみを自分たちの利益を得るところとする国、そして 人あなたが覚えてください。そのようなものによって利益を得る人々を主よあなた自身がジャッジしてくださり、この人類の歴史から争わせること、争うこと、争って利益を得ることはなくなりますように、イエスよあなたが私たちを祝福してください。今日も私たちはこの戦争の悲しみを覚えました。そして人の命を必要に迫り、そして無駄に脅かしていたこのサウル王が死ぬ時になっては苦しみをうんと味わいながら死にきれない様を私たちは見ました。主よ、槍によってもまだそのさまざまな攻撃によっても死にきることはできず、自害してもなかなか死なない、その苦しみの中にあって、聖書を見るとシトバウルが悔い改めたところがありません。この王サウルは悔い改めたがところがありません。だから主よ、私たちは自分の死を迎えた時、いつでも最後の時はこの地上において神と人の前で犯したそのすべての罪を思い出し、悔いて許していただいて、そして血潮によって清めていただいて、あなたの御国の一員としてあなたに迎えられることができますように、主よあなたが私たちを、あなたを思い出す力を与えてください。キリストにあって、キリストにあって正常に正確に生きることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。